FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日私は塩瀬公民館というところに来ています。宝塚から JR に乗って西宮名塩駅でおります。駅の階段を上って駅から出るとすぐ目の前に立っている大きな建物、この中に市役所の塩瀬支所、西宮市立北部図書館、そしてこの塩瀬公民館が入っています。でこの地域に住まれる住民の方々のセンターになっているわけですね。でその北部図書館が今日ここで歴史講座というのを開催されます。そのテーマが名塩の昔語り、谷野和子さんに聞くというものなんです。お話をされる谷野和子さんは大正13年生まれの94歳、お生まれになってから現在までずっとこの名塩にいらっしゃる方で、名塩のことなら何でもとてもよく覚えていらっしゃるとのことです。でこの谷野さんに名塩の昔の暮らしやら、町の様子なんかいろんなことをお聞きして、一層ナジオを理解し好きになっていただこうという、そんなことですね。で聞き手に選ばれたのがこの私で、このいつもの番組のようにインタビューの形で進めようということです。今日はこの歴史講座のお話を編集して番組でお聞きいただこうと思います。
開始に先立ち、当館の館長である深夜からご挨拶をさせていただきます。
皆さんこんにちは。北部図書館の深夜と申します。本日は北部図書館歴史講座に、お集まりいただきありがとうございます。こんなに足元の悪い中本当にありがとうございます。私実はきちんとですね、こうして作ってきたんですけれども、もうそういうのは飛んでしまいました。というのはこんなにたくさんの地域の皆さん本当に集まっていただいてもうありがたいなと思いましても、ここからはフリーでお話をさせていただきます。で今日谷野さんのご紹介は後であるんですけども、皆さん、ご存知のように谷野武信さん のお姉様ということで、名塩和紙の制作につきましても随分お詳しいということで、今日はそのあたりのお話も聞かせていただけるのかなと思っているんですけれども、図書館の利用者でいらっしゃってよくですね来ていただいて、今日のお話を会を思い立ったきっかけがですね、私が仕事を図書館でしておりましたら、雑誌のコーナーのところで、近所の方、お知り合いの方ですかね、とお話しされてたんですね。でそのお話が昔の名塩の村の人の暮らしぶりとかですね、様子とかのお話で、もう随分本当に役に立ったというか面白かったんです。でぜひこの話をですね皆さんにも聞いていただければということで今回企画をいたしました。で実際こんなにたくさんの方集まっていただいて本当にありがとうございます。感謝しております。最後までごゆっくりお楽しみください。それで今日の司会者というかインタビューはですね、前田豊さんは桜FM のプロデューサーでいらっしゃいます。でまた毎週日曜日に放送中の歴史と文化の散歩道のパーソナリティでもいらっしゃいます。で今日は公開録音をさせていただいておりまして、後日放送もあるかと思います。前田さんも長らく 歴史と文化、西宮の歴史と文化について放送されてきましたので、もう随分お詳しい方です。ですからこの2人のコラボレーションから、今日はラジオの新たな歴史が掘り起こされるのではないかと、私も随分期待してまいりましたので、スタジオまでごゆっくりお聞きください。それではありがとうございました。
それでは谷野和子さんをご紹介させていただきます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
私のつとめの話を聞きに来ていただきましてありがとうございます。どんな話ができますか知りませんけど、よろしくお願いいたします。
谷野和子さんは大正13年12月8日に現在の那智尾2丁目、当時は有馬郡塩瀬村那智尾でお生まれになりました。その後那智尾高等小学校を卒業され、昭和14年4月に塩瀬農業協同組合現在の JA に就職され、昭和62年に退職されるまでお勤めになりました。平成4年10月に、兵庫県高齢者放送大学に入学され、現在も在学中であられます。また兵庫県泉会の会員で食生活改善推進委員も務めておられます。約1世紀近く那智尾に住み続けられ、その移り変わりを体験されてきた谷野さんに本日はその貴重な体験を語っていただきます。それではよろしくお願いいたします。谷野さん、前田さん、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。桜井ビームの前田豊です。今日は皆さんが丹野さんのお話を楽しみにしてらっしゃる。で、丹野さん94歳ですからね、一人で1時間半喋るのはしんどいということで、誰か聞き役を打ったらええなということで私が選ばれました。皆さんの代わりにいろんなことを丹野さんから聞き出そうかなと、こんなふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。何から始めようかなと思います。後の方でね、皆さんから丹野さんに直接聞きたいということがあったらお聞きいただいたらいいなと思ってますので、初めはちょっと僕の方からいくつか聞かせてもらいましょうかね。丹野さんこんにちは。どうぞよろしくお願いします。丹野さん、さっき紹介ありましたけど大正13年生まれ、
はい、
で94歳、
はい、もう12月になれば95歳になる。
ああ、95歳なら、
はい、
僕84歳ですね、
はい、
2人合わせたら170から80ぐらいになります。180ぐらいの2人がここに並んでお話しします。丹野さん、お生まれになったのも今もずっと同じとこにいらっしゃる、那智尾にいらっしゃる、
はい、生まれた家に。
そうですね。で、小学校、先ほどちょっと紹介ありましたけど、那智尾の尋常校と小学校、今、
はい、はい、そうです。
そうでしたな、
はい、
で、6年間小学校みたいなのがあって、はい、その上2年ほどまた高等小学校に行く、はい、それでもう学校はおしまいになるわけ。
それでもおしまいです。
その頃は、ね、
就職しました。
そね、
はい、
今やったらそれから高等は中学行ったり高等学校行ったり
と、はい、中学校みんな行きはった。
今はそうですけど、
もうその自分は裕福なお宅の方しか上の学校は行きはれします。
裕福な人だって中学行こうもたら遠いでしょ
う。そうです。
なかなか行かれへん。
三田中学か伊丹中学かね。
三田中学、伊丹中学な。
行
かはる人もありましたか。
ありました。
近所から。
はい。
ああ、そうですか。
それでね、うん、いとこ同士でね、
うん、
女の子、私のお隣がものすごいお金持ちで那智尾の。それで受けはったんですけどね、
うん、
やっぱり勉強はあんまり好きやなかったそれでもやっぱりもう1年でも後からでもやっぱり学校行っとかんとね、お金持ちのお嬢さんやから、
うん、教養が身につかない
かん、勉強行っとかんと行きませんでね。私らは勉強したかったんですけどなかなか行けなくてそれで自分でも勉強できるようになったら何をしてもええから言ってね、父が言うもんですからね。
お父さんそうおっしゃって、
もう通信教育はね、編み物と要塞とはね、どうでもね、妹や弟やらの着るもんをね作ってやりたいもんやからね。
皆さんよく聞いておいてください。
東京
自分のもんとちゃいますか。
それでミシンを借りに行って縫うのもね、家にミシンがないからちょうど連続小説であったカーネーションみたいにミシン買って、
えらいあの人
は、ね、一番上のお寺のね、
そうです
お弁当持って借り縫いといてね、ミシン買って妹やら家のもんのね、着るもん作りました。
そうですか。
はい、お家は途中でだんだん着るもんないですから。
何人家族？
え？
何人家族？
最初は7人おりました。
あ、どんなあれですか？おじいさんおばあさんとか。
おばあちゃん、おじいさんはもう。
はい、亡くな
る。父が13歳の時、おじいちゃん亡くなったんです。
あ、そうか。
はい、
う
ん。せやからおばあちゃんは33歳でもう女で人。
うん。
それで、まあ、本家が。
うん、
おじいさんが鉄道で染め物屋してましたから、こうやこうや言いましたからね、それでおばあさんはもう お米のたくさん取れるうちのお嬢さんやったんで、
あ、
百姓家や言
う
て、
あ、そうで、
それで染め物屋で旗織りもできるから、旗織りして染め物して縫い物したりしてね、そういうをあのおばあちゃんでしたんだけど、
でお父さんお母さんと、
そう、
それからご兄弟、
それで兄弟が5人あったんですけど、
5人いらっしゃった、
亡くなって、
ああ、そうですか、
それでもう現代は3人兄弟です、
はあはあはあ、
はい、
ああ、そうですか、
そうですけどね、まあ、あの私も弱いもんで、あんまりもう上の学校行くのも通うの大変やしね、
うん、
近いところでちょうどあの本家のおじさんが組合長してはったんで、
うん、ああ、そう
なんです、組合勤めさせてもらうことになって、もう学校卒業即就職で
農協に、
はい、農協さんで62歳まで
ずっと農協一つに、
はい、じゃあ他のとこ行くもいてしまって、ね、それでもうまあ言いますと、もう胃の中の蛙でしたけど、就職がもう退職してしもたら何かから考えないけませんので、思いましたけど、なんか辞めたすぐはね、ちょっとこう体調がおかしになってね、あの神戸大学へいろんな体の検査に行ったら糖尿病と違うかとかないって言うてね、お弁当持って行って時間ごとに食べて血糖値測ったりしてもらいましてな、
ああ、そうですか、
その時の先生がね、
うん、
つい2、3年前か去年ぐらいかね、放送大学の、
うん、あ、あの
放送で先生出てくれはったんですよ、
ああ、
でその先生がね、あの名刺をくれはってね、何かあったらここへ電話しなさいって、三河の記事やったと思いますけどね、あの今もどっか神戸で青山クリニックを言って何かしてはるみたいですけど、
えらい最近の話今になって
しまったそこまでね、
もうちょっと遡ってね、
はい、
尋常校と小学校の頃、
はい、
子供の頃ですね、
はい、
あの周りは今のラジオの本通り蘭学通りのような、はい、あんな賑わいはあったんですか？
蘭学通りとは言いませんでした
、ね、
最近になってからそういうふうにね、
そうですね、
あの尾形公安の奥さんに、
はい、
組合の今の敷地のところに、はい、あの生まれはったお方が、
はい、
お医者さんの娘に なったんです、
うんうんうん、
それでやっぱり昔は髪もすいてはったみたいですけど、
あ、そうです、
あのその奥川さんっていうお方が、お医者さんと勉強でこうずっと大阪行ってはったとこから、尾形公安さんの人となりをね、よう見てはって、どんなんかしてこの娘にもろてもらいたいってね、
あ、そうか、
あの
でややさんないか、
ね、一生懸命ね、ラジオの有志のお方やらね、みんな応援しはったみたいでね、そういうお話が残ってます、
あ、そうです、
それからお父さんも偉いし、おやえさんという娘さんもね、よう頑張って、尾形公安さんをね、助けて頑張りはった言
う
てね、
そうですね、
こんなラジオの里にあんな立派なね、お嬢さんがあったんやなと思います、
うん、まあそれは、ね、その人その人のね、あれでしょうけど、素質もあったし、
はい、
周りの人もいろいろ援助をされたんやと思います、
ね、今そんな人が一つもいてないようになったんかなと思いますけど、
うん、
はい、
そうですか、それでまあ7人のご家族で、
ちょうど私が勤めてる時にね、
うん、
まだその休暇もいっぱいありました、
ありました、
はい、
で、お店やらもあったんですか、あの
店もありましたし。
どんなお店ありました？
あの八百屋さんもあったし、お風呂屋さんもあったしね。
お風呂屋さん、はあ、どの辺でした？
男、女湯があってね。ああ、それがやっぱり神谷さんが宣言言って、なぜ神谷さん宣言言ったぐらいでしたか。
そうですね。
自分の家にお風呂ないうちもあったんでしょ。
あんな職人さんがいかはるような、
あんな田舎に銭湯あってね、別らしいでんな。
どの辺でした、今から思ったら。
あの蘭学通りのね、お店の前にね。
あ、そうでしたか。
もっとこういう女湯でありました。
そんなんしてる人ここにありません？お風呂さんあったんですって。
私子供がだいぶ長い間ありました。
あ、そうですか、はい。
もう組合勤めた自分もまだあったと思います。
いや、まあいろんなお商売があるから、買い物して生活するには困らんかったわけですね。
で、もう八百屋さんもそのお店さん、お店もね、半年でね、付け替えしますね。はい、半年の間ね、
それその話、
会長につけてもろて買い物する。
聞きたいなと思ってたんですよ。なんで半年に1回お払いしたらええんかね。
半年でね、お金払うたり
するね。
なかなか神谷さんもようね、あの商売よう流行ってね、活気があったんですけどね。もうやっぱり産業ないようになったらね、
なるね。
なんかひっそりとして、
あの今でもまあ大晦日とか、節気とか師走とか言いますけども、節気という言葉がね、この辺にはありましたですね。それで石器って何やろうなと思ったら、今の話ですわ。半年に一遍だけ給料を払ってもらえる。で、それまでは全部付けで物が買えるわけね。え、八百屋さん行っても魚屋さん行ってもみんな品物はもらうけど、付けとくだけでお金払わない。で、半年になったらそれが全部トータルされて、前田半なんぼですって言われて、で、半年分給料を持った中からそれを払いに行く。それを石器と言うたらしい。今丹野さんおっしゃったその話な、半年に一遍やねんから自由に買えるというふうな、そんなお話ですね。
石器でな、全部が全部かどうか知りません
けど、あ、そりゃそうでしょう。
まあ、神谷さんとか商売
してたから、下人は
こう、あ、そうね、通い値を下げていきますけど ね、
そ、 うですね。そんな時代があったんですな。丹野さんのお宅は今やもう紙すきをしてらっしゃって、ね、お兄さん、竹信さんは人間国宝でいらっしゃる、で、その技術は西宮市はもちろんその、重要文化財に指定をされていて、これはもう犯すことができない。で、僕もちょっとあのそういう仕事をさせていただいてたんで知ってるんですけど、こちらの紙は特別にいい紙、泥の入った紙、それでそれは虫がつきにくいし、色も褪せないし、長持ちがするというので、大昔からこの大事なところにはよく使われる。例えば神社仏閣とか、あるいはお城の中とか、とても大事なところの襖の下張りにされたということ。
こんな紙ですよ。
あ、ここにお持ちなんだな。で、この紙を使って例えば、二条城の襖絵が国宝になりますね。
これがね、色、こういう泥の色があってね、
この色が飛ぶ
とこの色が自然にこの辺の ね、 ねところから出る土なんです。
そうですよね、
はい。これでいつまでたってもこの青色、これいつ付いた紙か分かりませんけど、
そうですね。そんなんで大事に使われるでしょ、その国宝級のものに。
いろんな色がありますね、5色ほどの。
あ、そうなんですか。
はい、でこれはあの泥が入ってるから火つけても燃えませんしね。
ねえ、虫がつきにくい、燃えにくい、色が変わらないで強いと。
まあ、これは小さにしてますけどね、ふすま1枚のこんな幅のこうすからいきません。
そうですね、
女の人では重たくて無理です。
できない、
こう持たないきません。ずっと長いしてつっとのやったら楽ですけどね。
そうです、はい。田野さんまさかそんなんしはら
へん。私らは男の人でないと本やから貼り付ける方がね、板にクモ
クロ持っていって。それでお家でそういうあの紙すきのお仕事手伝われたことあります？何かお仕事で紙すきのためのお仕事、お
家の、はい、もう女の人は女の人の用事がいっぱいあって。
あ、そうですか、はい。どんなことしますか？
貼り付けたり、
あ
の、そういった
たり貼り付ける仕事、
それからあの材料のね、
はい、
皮剥いたり、
顔皮をちゃんと
して下ごしらえもいっぱい手伝うこといっぱいありました。
ああ、そうです。そんなん
はもう男の人
学校行って
力のいることや、
うんうんうん、女の人の仕事で学校行って帰ってきてから
剥いたりも干したりね、貼り付けたり、
はい、ああ、はい、時ともなきに全然ね。
そやからね、私はもう仕事をしに行っても日曜がありますからね、
う
ん、
そうですね。
そやからお休みの時は手伝いますけど、
なんか朝早から
朝早からね
するお仕事やって聞いてます ね,
ね。
さあ、冬の寒い時なんか大変やったでしょ、
ね、それでね、私の父はね、うん、とにかく自分のすいた紙に自信持ってするもんやから注文があります、うん、
はい、
それでの紙宣伝せんとね、売れへんの違うか言うけど、うん、そんなん違う、品物さえ良かったら絶対売れる言うてね、
自信持ってはる、
もう自信持ってました、
ね、はい、それはあの誇りの持てる仕事やと思いますね。そんなね、
あのうまいこと言うて宣伝するもんと違うし、
ね、
品物で買うてもらうってね、はい、それは言うてました、は
い、だからそういう国の宝になるような襖に使われた紙、国宝に指定されたりするんでしょ、重要文化で。今度それを何百年も経ったらちょっとは傷んできませんか、な、修復せないかん。その修復するときにそういう国宝級のものっていうのは下紙からやり方から全部一番最初と初めと同じやり方せないかんって決めがあるんですわ。そうすると例えば二条城の襖が買えないかん、もうたちまち那城へ来て紙がいるという、あの買わないかんということになるので、あの内容の紙はやめたらあかんのです。やめたら困るわけですね、なくなったら困るという、そういう非常に責任の重い、名誉のある仕事をなさって。丹野さん、お兄さんがあの人間国宝でいらっしゃいますけど、お兄さん二代目とお聞きしましたが、
私の父が初めて、弟が二代目です。
でお兄さんは、
え、
おじいさん、
おじいさんはもう父が13の時亡くなってるから神谷のことは全然関係ない。
その前のおじいさんのお仕事は何やったの。おじいさんのお仕事、
おじいさんは染め物屋共同で、はあ、
そうですか、
あの竹兵衛さんの、
はあ、ね、
なんで後で、はあ、ずっと染め物屋だったんです。
あ、そうですか、
はい、それで染め物屋をねずっとしてまして。
どういうものを染めたはったんか、
染め物
はね、これ見本ありません。
風呂敷もあればね、う
ん、あ、そこもあったから、 それ見せて、
印番店から、昔はお布団ね、
はい、
古文のお布団言って肩置いたお布団がいっぱいありました。
印の入って
混んで染めた、
うん、
そしてね、
綺麗に染まった。
こういうふうに持つ時のね、のれん屋とかね、私そこは谷のいう名前をもろたから谷のすこないって染めてね、あの縄文明画の門でね、
あ、
はい、抱き明画いて、こう門がこうなってね、
ええもんですね、はい、その頃 の,、はい、あの染め物屋さんの頃の屋号は何とおっしゃる。
屋号は大黒屋言うたんです。
大黒屋知ってますか。
大黒屋知ってはる人もないと思います
ね、
はい、もうあの荒野荒野で通ってました。
それは今のお家のとこでやってはったんですか。
いえ、あの私とこは隠居で境に、
うん、
本家はちょっと下にね、
あ、そうですか、
川が通ってます、
はいはいはい、
その川の水をね、山から来るきれいな水やから、
なるほど、
そのちょっとせき止めて、
なるほど、
それでこの染め物をした、あの、糊を落としたりするのに来てました。
ああ、そうですか。
これで、角が拾うてね、
うん、
新縛り言うてね、
うん、あ、新縛り、竹の針を、
それからそれを乾かすのに広いとこがいりました。
はい、
これで、からたちの牡蠣がしてあってね、
は
これで、あの、今はあのブロック言いますけど、
はいはいはい、
昔はからたちの板の
板で
大きな牡蠣してました。
はいはいはい、
で小学校が近くにあってね、マリが飛んできて転んで入ったり、ね、
そうです、
用意したみたいですけどね、私はその小学校も知らん自分です、
ね、新縛りなんていう言葉も珍しいというか懐かしいというか1ミリ、2ミリ、2ミリぐらいかな、竹の棒ですよね、で先に針がついてあって、 綺麗な橋にこっちの橋と、
パッパッパッパッ、2階も西から東まで広いんですかい ね、
ね、
雨降ったら、あの、子さんになりません
か、ね、あれでピンと張ったらアイロンいりませんわ な、
こ ん、 なこんな大きなアイツボが5つも6つもありました。
ああ、そうですか。
それでこう、こんなあの竹のね、あれこうしてね、あの回してたら、今度白い輪がありますね、アイの匂いがしまんねん。
ああ、そうです。
まだそれは私見て覚えがあります。
ああ、
もう最後はちょっとね、
あったから、
あの組合長してた、
はい、
おじさんがちょっとだけしてるのを見たことあります。
ああ、そうですか、はい。まあ、その頃までは染め物屋さんやってらっしゃって、
はい、だから父が28歳ぐらいになった、自分はもう髪屋をちょっとせな社内になって、
なるほど、
もう科学戦時より押されてきて、
ね、はいはい、
下火になってしまう。
なるほどね。
ほんでこの和紙もそうですね、
うん、
ね、西洋紙の機械ですく紙ができてきて、
はい、
安物の紙はもう全然赤いようになって、
うん、あ、そうです、
高級なもんだけ残ってね。
あ、そうです。
それを研究しとったもんやからね、なんとか今まで続いてるんですけど、
うん、
何種類もいろいろすきました父は。
あ、そうですか。
何にも知らんとこから、
へえ、はい、勉強しちゃった、
ね、はい、もうそれでね、家族のもんはもう巻き込まれて
一緒に
しょうがないです。
なるほど。
ちょうどこれからスカーレットが始まってますよ、
はい、
あれの娘さんと似たようなことを
やって
は
った。
私はその熱いやけどはせいしませんけど、
まあその頃の産業というのはどこの地でも、はい、どこへ行っても同じようなことやったんでしょうね、はい、今のように電気があり、あるいはこうコンピューターがあり、もうそんなんで全部簡単にできるとか、スイッチ一つで機械が回っていな時代になってきましたけど、昔は全部手作業です
ね。手作業ですね。
ね、はい、そういう時代ですから、ね、
はい、
あの染め物屋さんにしても、紙すき屋さんにしても、もう大変なお仕事をずっとやってらっしゃったと思います。その紙すき屋さんのお嬢さん、あの小学校の頃の遊び覚えてます？
あんまり遊んだことありません。遊べるのは子守するだけで。
子守をされる。
子供の子守しながら外行って、
はい、
子供に背中にいてるから遊ばれしませんけどね、はい。
その頃の子供の遊びってどんなんですか？
ね、男の子はあのいろいろ、うん、もうあの戦争が激しなったから、
はい、
走り歩いて山行ったりいろいろして、うん、兵隊さんの真似したりするんでしょ。
なるほど、
そやけど女の子はね、もう戦争になってきたし、山行っては枯れ木拾ったりなんかしますね。私もね、真似して行きたいったらね、
うん、
釜持っていたら怪我するから、
うん、
こんな籠持っていて松葉を拾ったりして、ね、
はいはい、
小学校もそうでした。
あ、
やっぱりあの石炭が少ないもんやから、教室ごとに割り当てもろたら先生が寒がるでな燃やしてたんだ、なんだよなんです。
ああ、そうです。
そんなことありました。ああ、ストーブ炊くのにね。
なるほどね。
谷野さんにいろいろお話を聞いてまいりました。実にお元気で、しかもよく覚えていらっしゃることに感心します。まだお話は続くのですけれど、今日はこの辺で一旦終わりにして、続きは2週先11月3日日曜日の放送でお聞きいただくことにしたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。